3、特集1、充実した教育環境のために小中学校の再編を検討しています。4ページから7ページ。町教育委員会では、人口減少、少子化による学校の小規模化に対応し、充実した教育環境を確保するため、町立小中学校適正化等検討委員会を設置し、町の学校教育が目指すべき方向性や、適正規模、配置等の考え方について、幅広い観点で、協議・検討を進めています。本特集では検討委員会での検討経過等についてお知らせします。検討の背景。人口減少や少子化により町内の小中学校において児童生徒数や学級数が減少する、学校の小規模化が進行することが予測されています。また、町全体の公共施設に関して、将来を見据えた在り方を定めた町公共施設再編計画が策定され、徴税減収と社会保障費の増加、少子化の進行などを念頭に、公共施設の統合・複合化を進めることとなりました。その中で、学校施設については、現在の小中学校8校から、将来は6校への再編が適正と考えられると示され、町立小中学校適正化等検討委員会で具体的な検討を進めることとなりました。学校の小規模化と建物の老朽化への対応。学校の小規模化には、教員の目が一人一人に行き届きやすいなどの良い面がある一方で、人間関係が固定化しやすく、子ども同士の幅広い交流や多様な意見に触れる機会が少なくなるなどの課題も指摘されています。また、学校施設については、建築後50年経過する校舎が複数存在し、老朽化が著しいことから、今後の児童生徒数に合わせ、時代にふさわしい教育環境の整備が求められています。検討を進めるにあたって大切な3つの視点。多様な教育活動を展開しやすい学校規模を目指すため、次の3つの視点をもとに検討を進めています。社会性等を育む視点。児童生徒が幅広い人間関係の中での多様な経験を通して成長できる環境を整える。指導体制を充実する視点。児童生徒の習熟度に応じたきめ細やかな指導ができるよう、教員同士が相互に十分な意見交換などができる教員数の配置を目指す。学校を運営する視点。一定の教員数を確保し、公務を分担することで教員一人が担う負担を軽減し、教員が児童生徒と向き合う時間をできる限り確保する。学校の再配置方針。将来にわたり教育環境の充実や学校の小規模化の解消を図るため、各小中学校の一定規模以上の児童生徒数の確保と通学距離に留意することが必要なことから、次の方針を定めました。クラス数や人数、小学校各学年2学級以上、中学校各学年3学級以上、児童生徒が集団の中で多様な考え方に触れ、切磋琢磨することを通じて成長できるよう、一定の児童生徒数を確保することを目指します。通学の距離、小学校片道おおむね2キロメートル以内、中学校片道おおむね3キロメートル以内。通学の距離、範囲については、町の交通事情や児童生徒の体力、生活に対する影響などを考え、国基準の半分を目安に学校を再配置することを目指します。新しい学びの環境ができるまで。現在は、 教育のあり方や学校配置等について検討しています。その結果を受け、今後、町の公共施設全体の検討を進め、おおむね40年後の最適配置について別途検討が進められていく予定です。今は、教育のあり方や学校配置等の方針決め、町全体の公共施設適正配置の方針決め、次に各学校のコンセプトや施設内容等を検討、校舎の改修・建て替えスケジュール決め、次に学校の改修・建て替え工事、新たな学校の完成・開校の順になっています。これからの子どもたちの教育環境のために、学校再編の検討を契機とし、新しい時代への対応という観点から、魅力ある学校の新たな形づくりとして、3つの取り組みについて検討を進めています。コミュニティスクールの推進。学校が抱える課題は多様化、複雑化し、学校単独での取り組みでは、十分な対応が難しくなっています。このことから、保護者や地域住民が教職員と目標や課題を共有し、学校運営に参画することで、教育方針や教育活動に地域ならではの創意工夫が生かされた特色ある学校づくりにつなげていきます。小中一貫教育を目指して、中一ギャップ、進学の環境変化による不登校の増加などの解消や、小中学校が義務教育9年間で目指す子ども像を共有し、より系統的な学習ができるよう、義務教育9年間の一貫した教育課程編成を目指します。小中一貫教育は様々な種類や施設形態があります。少人数教育の充実。小学校の1学級あたりの人数編成については、令和7年度までに段階的に35人に引き下げることとなっています。中学校については、現時点では40人のままであるため、国や県の動向を見ながら、一人一人の教育的ニーズに応じたきめ細やかな指導を可能とする指導体制と、安全・安心な教育環境を整備していきます。グローバル教育を進めています。子どもたちが将来、人、物、情報が行き交うグローバル社会を生き抜けるよう、外国語教育と情報教育に力を入れています。外国語教育の推進。町内の全小中学校に FLT、外国人指導者を常駐配置し、日頃から生きた外国語に触れることができる環境を整えています。情報教育、ギガスクール構想の推進。児童生徒に対する一人一台のタブレット端末貸与や、各普通教室等への大型モニターなどを設置し、情報活用能力を養えるよう、環境整備を進めています。ここまでは高橋でした。
今後の小中学校について皆さんからいただいた声。令和3年度から町立小中学校適正化等検討委員会、学識経験者をはじめ、学校長や教職員代表者、PTA、自治会、公募の町民、町職員で構成に加え、アンケートや懇談会を通じ多くのご意見をいただいています。パブリックコメント。今後の学校の形態を見通していくには、学級数だけでなく教室の広さ、児童の人数はもとより、どのような教育形態が一人一人に最適かを考えて、学校をどのような場としていくかを議論していく必要があると考えます。学校の中に地域集会所、老人サロン、保育園、住民活動センターなどの地域に必要な施設を取り込めば、 地域に根ざした学校、拠点が生まれると思います。次回、パブリックコメント募集予定時期、令和5年3月。アンケート。自由な発想ができる子どもになってほしい。それを柔軟にサポートしていける教育環境が望ましい。教育を受ける子どもたちも、教育をする立場の教職員の方も、両方に良い環境づくりに取り組んでいただけたらと思います。そのことに町全体が理解、協力していただけるような環境になれば、子どもたちは安心して教育を受けられると思います。懇談会。学びの多様性をどう実現していくか。住民の方や関係者からの意見を積み重ねていければいいと思う。住民と共同して進めるところはうまくいっている事例がある。国では小学校は35人学級にすることが決まったが、今後中学校や小学校でもさらに30人やそれ以下にしていくことも踏まえて検討していく必要があるのではないか。次回懇談会開催日時、令和4年11月26日土曜日、12月4日日曜日。より良い教育環境を作っていくため、懇談会やパブリックコメントなどでご意見をいただきながら、将来の具体的な学校像を皆さんと一緒にこれから作っていきます。よろしくお願いいたします。これまでの検討内容など詳細については、町ホームページをご覧ください。最新情報についても随時更新しています。問い合わせ、教育政策課、教育政策担当。